何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しさをよこします、ラジオ東西見聞録。
こんにちは。
入れたね、そこにタイトルコールに被るか恐ろしい女やの。
いやいやいや、
ということで本日もよろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介を。
あ、はい、アシスタントの後藤靖子です。よろしくお願いいたします。
はい、今日ですね、美味しい騒ぎがちょっとね、カタカナで美味しい騒ぎになってしまいそうですけども、日本全国の学校に興味がある連中、聞いてるか、
聞いてるか
ということで、はい、大分、の名物先生と山口の名物先生が集結です。
はい、あ、先生が2人いる、ドキドキなんか怒られるんじゃないか。
この2人の先生は全然ドキドキしないんだよ何なのこの、つかさ、あの打ち合わせさ、盛り上がりすぎなんだけどね。
はい、すごい楽しかったから、もうなんかもう終わっちゃったんじゃないかない
や、始まったばっかだからね、まだでも、ひとかもう、お一方は、はい、なんかラジオの番組作ってるらしいんですよ。
あ、プロですね。
プロですね。
プロです。
うん、はい、で、もう一方は、はい、あの、Facebook 日本一なんですよ。
あ、プロですね。
プロですね。ですね、日本でも珍しいですね、
はい、
とてつもなく変な先生、に来ていただきました。そして変な私と、
はい、
変なあなたと
変なアシスタントと、
はいはい、4人で変な時間を過ごします。本日もよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。ずっと太陽の声、中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
はい、それでは改めましてこんにちは。
こんにちは。
5月の24日
4日ですかね。
24日ですね。はい、の日曜日でございます。
もう5月終わりますね。
先月さ、雪が降ったじゃない。
はい、
ね、なんでもうあのこんなに暑いの
もう春があ
っという間に終わりましたね。
終わりました。
はい、はい、ということで、春の嵐のようなお二人に最後の、はい、ね、はい、春の締めをですね、
はい、
お願いしたいなと思います。
はい、
あのね、学校の先生ってね、まずまず僕と付き合うことってほぼないんですよ。だいたい嫌なタイプじゃない
学校の先生が
とか、今日あの先生とか、はい、公務員の方とか、はい、国家権力の中にいる人たちって僕のこと嫌いタイプだと思うんですよ。
はい、
なんだけどこのお二方はですね、はい、どうもね、まあ、僕だけ思ってるんですけど気が合いそうだなと。
あ、
珍しいんですよ、あの僕のセミナーを、はい、あの受けてくれて楽しんでくれてる人たちって結構ね、学校の先生ではなかなかいない。
あ、やっぱりそういう意味では変わってらっしゃるんですね。
変わってるんだと思います全然褒めてないなまあですね、はい、あの上から目線の、ね、人がこう世の中に多いんですけれども、
はい、
まあ、先生目線というか、
うん、
でも本当のこの先生たち、ね、この名物先生のお二人はまあね、はい、上から目線とか下から目線とかよりも全ての目線を持ってるというか、うん、
いいですね、
そういうお二人ですね。
はい、
今日ですね、じっくりと12時54分40秒までですね、はい、お二人にいろんな話を聞きたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。山口県桜ヶ丘高等学校の先生です。キャリアサポートグループの、進路指導主事ということですね。はい、徳永博久先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
徳永先生 の、ええ、その、まあ、今日ちょっと変わった先生お二人ということなので、うんうんうん、変わったところはどこなのかというところなんですけど、はい、まずその学校の改革の部分になるんでしょうか。どこが。
そうですね、はい、改革の部分というか、
はい、
普通の教育現場からちょっと、はい、視点を変えて、
ええ、
ちょっと楽しもうじゃないかということで、 実際もう2008年なんですけど、
はい、
その時に普通科の全日制の中にですね、
はい、
まあ、芸能のコースを作っちゃいまして、
芸能コースってその山口の学校の中で芸能コースある学校ってあるんですか？
ないんですよ、当時西日本になかったんですけど、まあ、それを作ろうということ で、
はい、
で立ち上げまして、まあ、普通高校の授業でも、机についてずっと先生の話を聞いて、はい、嫌じゃないですか、その中にもやっぱり音楽やったりとかダンスしたりとかそういうの好きな子がいる、そういう人たちのためにじゃあ作ろうじゃないかっていうので始めたんですよね。
なかなかその芸能コース普通科の中に作るっていうので、はい、難しかった、こういろんな例えば反対意見があったりとか。
いや難しかったですよ、ね、じゃあカリキュラムどうなのかとかね、いろんなありますから、前年にちょうど東京の方に行って、ちょうど千葉学芸高校っていうのがそういったカリキュラムやってまして、
はい、
それを勉強しに行きまして、そうするとちょうど専門学校のそういうのグループと授業連携やってらっしゃると、
はい、
いうことで実はこの福岡にもある、はい、そういった専門学校さんと学校連携を始めることでスタートさせたんです。
福岡の方で、ありますよね、はい、こうその芸能関係のそういうところですね、はい、あそことじゃあ連携をして、
はい、
じゃあこう例えばこう学生さんが福岡まで学びに来たりとか、
はい、とか先生に来ていただいたりとか、こっちの方に来ていただいたりとかして、まあ、授業やったりとか、あとは地域の、はい、まあ、そういったプロで仕事させてらっしゃる方の、が特別非常勤講師という形で、
はい、
授業を受け持ってもらってですね、でそれでもうずっと始めてまいりましたですね、
はい、実際こうやられてみて どんな感じだったんですか、最初は。
最初は、
はい、
まあ、一人でも芸能人が出ればっていうのがあったんですけど、まあ、そういうのは全然別として、
はい、
なんか自分たちが表現することで、自己表現力を磨くことで、自分らしさを発揮する、そういった生き方をしてもらいたいなっていうので、ただ中には一期生でもう、東京の方で活躍してる子もいますし、結構やってます、今現役で音響やってる子でいたりとかですね、はい、おりまして。
そうですね、やっぱりこう自分のどう表現するかっていうのは、その言葉だったりとか、
ね、
もちろん仕事だったりとか、はい、いろいろなんですけど、そのいろんな一つの中にそういったその芸能関係のものもあるということで、はい、
それも自分たちの将来の進路の選択肢という形で、
はいはい、
まあ、普通の高校じゃ学べません、うん、先生方も技術はありませんから、はい、だから逆に言えば地域にあるそうです、あと教育資源を活用して、うん、人材を活用して、
はい、
授業として成立させようというのがスタートでしたですね。
その選択肢がやっぱ広がったという意味では、子どもたちもこう一つこう楽しいものが
増
えたというところですよね、はい、やっぱりこうなかなか普通かとか何かって言っても、はい、なんか自分の方向と違うなっていう方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、ただまあ増えてもやっぱ発表する場合ありますよね、ですからじゃあ地域の中でいろんなイベントを発表の場合したりとか、
はい、
あるいは地域の中でいろいろ先ほどちょっとありましたラジオ番組を高校生たちやらせてみるとか、そういったことで地域に根ざした教育の中を教育をちょっとということでいろいろ展開をしてきましたですね。
そのラジオ番組の制作も全部じゃあ子どもたち
はいやってます。収録も自分たちでやってますし、
すごいですね、はい、
ですから結構BGM もそうですけど、いろんなことを全部自分たちが、ジングルも自分たち作りますし、
わすごいですね、はい、
おまけにスポンサーも自分たちで探してきてですね、
もうそこでも社会勉強ができてる感じですね、はいはい、その例えばその社会、その地域にで の、 その反応もそうですけど、実際にその親子さんとかはどんな反応、そういうところ、
ね、特に中学生の保護者から、はい、まあ、どういった活動をしているのかというのかなり注目されてきまして、で保護者も自分の 子供が出るとすごく喜んで一生懸命応援されるというところで、それでだんだん認知度があったんですかね、ありますかね、
そうですか。その科目の中でもその普通科とその芸能科とでやっぱ子ども同士の交流とかもあったりするんですか？
ありますよ、やっぱり普通科の他のコースでも学んでる子でもやっぱり好きな子いますから、放課後一緒に集まってダンスやったりとか、そういうの音楽やったりとか、今結構バンドブームになってます。
はいはいはいはい、
一クラス1年生の中でも何バンドかあって、もうバンドがすごいんですよ。好きな教員が一人いますから、スタッフにですね、
はい、
彼が一人バンド見てまして、
6
バンドか7バンドぐらい毎日放課後、
そうですか、
練習してますけど、
なんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまた続きは後ほどお伺いいたします、はい、はい、 でもう一方ご紹介いたします。大分県立大分工業 高等学校の電子科の先生でいらっしゃいます堤健二さんでいらっしゃいます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどの進路の方からも話がありましたけど、はい、フェイスブックって非常に注目されているということでもあるんですけれども、はい、そのフェイスブックの立ち上げからその現在注目に至るまでの経緯ってどんな感じなんですか。
ざっくり、お話をしますと2年前にスタートしまして、はい、OB の方が個人的に作ってたページがあったんですけども、はい、大分工業のフェイスブックってどうひょっとしてあるかなと思って検索したその OB のページが出てきまして、でもまあ書いてることが外部の方なのでもう内容が少ないとかですね、はい、間違ってたりとかして、うんうん、でもこのままほたってるとこれが公式ページとして一人歩きしてしまう、はい、それはまずいなと思いまして、はい、で私趣味が写真とあと文章を書くのも結構いろいろやってたの で、はい、で校長の方に、はい、いやこれこのまましてたらこのページが大分工業高校のフェイスブックってなっちゃうんでまずいと思うんだけど、うんまあ、もし僕でよければやりますよと、うん、どうですかって言ったらその時の校長が、うん、フェイスブックって何
そっからだったんですね
ホームページとどう違うのって言われて、うんうんはい、でそれで説明をして、はい、じゃあまあよく分からんけど、まあ、たまたま私もう20年来の知ってる先生同僚の先生がまあ校長になってたっていうのもあって、はいはいはい、まあ堤さんがやるんやったら、まあ、気をつけてやってねって言われて、はい、でそこからスタートですね。でもう今では、はい、Google でも Yahoo でも、はい、Facebook スペース高校で検索すると、はい、もうトップに出てきます。あ
そうなんですね、はい、その注目されている理由ってどの辺にあるんですか。
注目されている理由はですね、はい、和洋折衷
は
い、いろんな美味しいもの、はあうん、肉食系から草食系から和食から洋食から、はい、とにかく飽きさせない内容、はいうん、一つのチャンネルで、はい多チャンネル化をしていると、
はあ
うん、いつも同じ部活を取り上げるとかいつも学校行事とかじゃなくて、うん、もう学校行事もあれば部活動もあれば OB の紹介もあれば、うん、授業もあれば明日の予告もあれば、うん、行事予定もあればってずっともう項目としてはもう何十種類もいろんなメニューが、
は
あ、もう日替わりメニューでどんどんどんどん、でもう見る人が飽きない。
あじゃあ毎日毎日いろんな形で更新していらっしゃるんですね。そうですね、うん、はあ、ネタ探し大変じゃないですか。
いやそれがですね、はい、もう最初始めて2週間目ぐらいに周りの先生から、はい、あなたこの調子でいつまでやるのって言われて、はい、私もネタが尽きたらどうしようかなって思ったんだけど、はい、やればやるほどいろんなことが見えてきて、はい、でもう今ねもうバックオーダー抱えてます。
あこれ出してくれ
って あ, もう あ, あとこれもこれもこれもこれもこれもこれもって
もう、ね、
もう予約殺到です。はい、
そうですか。
でも全部出したらもね、消化しきれないので、1つとか2つとか、
うん、
でそうすると1個消化すると2つぐらい次のああの面白い話があるんだけどなって思いながら、もうバックオーダー増えるだばっかりですね
先生もなんか楽しそうに。
いや楽しいです
ね、はい、実際その見てらっしゃる方っていうのはどんな方が。
ですね、OB の方、保護者の方、地域の方、もう様々ですね。一応Facebook のインサイト情報とかでいろいろ統計データとかも出てくるんですけど、年齢層としては30代から40代が一番ボリュームゾーンでありますね。で大分県内の方が、半分で、福岡あと東京も大分工業の出身の方がたくさんいらっしゃるので、それがこう半分で、大体一つ記事を書いたらもう今は2500から3000リーチ。
うわすごいですね、
はい、それぐらいの方が見ていただけます。ちょっと興味深いのだったらもう5000とか、まあ、記録はもう8000とか9000とか。
あ、はい、何ですか。そういうその高校のフェイスブックって他にもあるんですか。
ぼちぼちありますね。ぼちぼちあるけど、圧倒的に大分工業のがすごいです。
あそうなんです、はい、なかなかその私立の高校ならまだしもですね、県立高校で そこまでっていうのはなかなかですね、うん、
よく私と、まあ、Facebook つながって実際会った時に Facebook だけしてる先生って思われてるんですけど、ちゃんと 教壇にも立ってます
あ、そうなんですね、はい、そこは誤解がないようにということですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、まず初っ端の、はいはい、先生方のお二人のご紹介を終わらせていただきます。はい、
コミュニティラディオ 10G コミテン、
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
安子姉さんのブランチタイムのコーナーです。今日は2人先生がいらっしゃるということで、まあ、実は私も一番末の息子が工業高校に今年入学をいたしまして、今勉強しているというところなんですけれども、はい、やっぱり親としてなんで工業高校を進めたのか、まあ、本人も工業系がいい、ものづくりをしたいということで工業を選んだんですが、私も子供とずっと向き合っていく中で、あ、この子はものづくり、職人みたいなお仕事がいいなというふうにずっと思っていたので、もう中学に入っている時からも、あ、この子の進路はもう工業系というふうに決めていました、うん、はい、でその中で、まあ、今自分が好きなことに進めていて、まあ、例えばたまたまその大学も隣にある高校なので、大学の施設とかも使わせていただいたりする、まあ、そういったこういい環境にいて勉強することができているかなというふうには感じています。で、その中で先日ですね、私ビリギャルという映画を見てきました、はい、今とっても人気の映画なんですけれども、ビリギャルはやっぱり同年代の女の子とかですね、まあ、学生さんとかがよく見られている一方で、私のような母親、親もですねよく見ているという話を聞いています。で、親の目線で映画を見た時に、やっぱり親ってすごくやっぱり大変だなっていうのと、その子供を見る責任というか、なんていうのかな、育てるというよりも子供を見守る責任みたいなのをすごく痛感した映画だなというふうに思います。よく親っていう感じの話をした時に、親って木のそばにこう立って見るというような、そういった解説の仕方があると思うんですが、本当に見守るっていうことが親がすごく重要で、余計なことも言わず見守る。で、もし重要な時はちょっと背中を押したりとか、ちょっと止めてあげたりとかする、そういった役割が親であって、出過ぎてはいけないし、何かしらこう言い過ぎてもいけないし、その辺のこう加減っていうのがすごく難しい立場なのかなっていうふうに思っています。ただそのメリガルに出てきたその親御さんっていうのもやっぱすごいなって思ったのは、やっぱり子供を信じてずっとこうそばで見守っている、そういった姿勢ができるっていうのが本当に素晴らしいなと思っていて、私の子供もこれから3年間勉強して社会に出ていくわけなんですが、ちゃんと見守って、いてあげられるかなというふうに思いながらですね、この3年間を子供と一緒にちょっと頑張りたいなというふうに思った次第です。この今日のアシスタ、今日のゲストのですね、先生方のような先生に出会ってですね、ぜひ進路、いい進路を見つけてくれたらなというふうに感じているところです、はい、ということでアシスタントのコーナー終わらせていただきます。
You are listening to Community Radio 10G コミテン 77.7。
大変長らくお待たせをいたしました、
はい、
いよいよリーダーストークセッションのコーナーでございます。山口県立ですよね、はい、山口県桜川高校の、はい、県立ですよね、
いや、
あ、私立なんですね、はいはい、山口県の桜川高校徳永、先生と大分県立大分工業高校堤先生お二人と私、私のですね高校の後輩内川ってのおりまして、ソフトバンクなんですけども上にはですね刈谷俊介という先輩がいましてですね、年が近いところに江藤っていうザ・グッバイってドラムやってるのがおりまして、大分工業ってんですけどね、すいません、今日は私も母校の先生に来ております、ちょっと緊張していますがよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
の前にですねお土産を買ってきました。
はい、
昨日ですね僕は京都で商談がありまして、はい、お漬物です。
ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
古都京都、ね、非常にあの有名な
漬物で開けちゃってるし、
どうぞどうぞ、はい、西のね、まあ、一番有名なお漬物です。今日のお漬物ですね。
そうですね、ありがとうございます。
息子が漬物大好きです。
わ、はい、すごい、いろいろ入ってる。あ、
すごいすごいすごいすごい。
あ、フルラウンドということでです
ね。うわ、すいません、ありがとうございます。
おいしそう。あ、楽しみます。
はい、
見分がありますね、は
い、あれ、はい、東大見聞録、若干あの食の番組の体がございますので、はい、その色も出しておりますが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これらを利用してですね、大分の何かとこう混ぜるとか、山口の何かと混ぜるとかいうことで、うんうん、アレンジした料理をぜひ作っていただいて、フェイスブックで公開しました。
締めをいただきました。
いうことでですね、はい、まあ、話は戻りますけれども、はい、高校の、教員の名物先生の
お二人
ですね、はい、なんでこうつながっちゃったんでしょうかね。我々徳永先生と最初は山口のベンチャー大学
と、そうですね、はい、
僕たまたま僕この、ね、番組のプロデューサーの北尾氏と、どこで遊びに行ってる時にもうちょっとセミナーやってとか言われて、はい、1時間ばかしやった時にもいらっしゃったんですね。まあハマってくれたというか楽しんでいただいて、
はい、刺激もらいました。
あれはやっぱりビジネス、ラジオ今やってるじゃないですか、はい、だからビジネスというスタンスでこう興味がすごくあったんですか。
いや、というじゃなくて、それじゃなくてですね、やっぱり教育の中でやはり生きる力とかそういったことをどうつけるかということで、いろいろな業界の方がそういう生き方をされてますよね。それを実際に聞いて、本当はそれを生徒たちに生に聞かせたいんですよ、うん、その本当に触れることによって生き方、あり方を勉強するっていう、それをまあ自分からまず体験するということで始めたのがきっかけなんですね。たまたまその北尾さんともいろんなつながりがありまして、でそこで篠さんをしてお話聞いて、すごく楽しいな、興味あるなと思ってですね、どんどんハマしたわけなんですよ。
すいません、ろくでもないですね、裏技ばっかりで。で、堤先生とはあれ、いつでしたっけ、フェイスブックです。
フェイスブックに、大分工業のフェイスブックにいいねをくれて、
うんうん、あ、そうですね、
はい、で僕いいねいただいた方の、とりあえず見れる限りのプロフィールを見て、うん、この人なんか変わった人だな、大分工業の卒業生でこんな人がいるんだって思ってメッセージを送って、それがきっかけですね。
で、ね、アニメ顔なんで、なんかちょっとオタクなのかなとか思ったら、オタクでもなく、あ、オタクなのかな。で、大分でやってるいろんなですね、講座にもこうね、遊びに来ていただいて、はいはい、いよいよ次の土曜日には自分戦略デザイン大学 そのメイン講師で、
ね、そうですね、はい、
お願いをしているところですけれども、はい、まあ、僕は言っちゃなんですが、大分工業ではですね、悪名高い学生だったんですよね。だからいろいろフェイスブックでもともと紹介してもらったんですけど、とてもですね、もう素晴らしい先輩方がいる中でもう最末端なんですね。ひどいですよ。だって1年から2年には仮進級でしょ、2年から3年にも仮進級でしょ、3月31日まで図書館にいてやっと卒業させてもらったっていう。
とんでもない学生です。
そうですよ。で、2年から3年なんかの時は、はい、もう仮進級っていうか、もう落第間違いなかったんで、生徒会役員に立候補しまして、はい、ぶっちぎりで当選しまして、谷根先生とかに、まあ、生徒会役員をやっぱり留年するのは学校としてはどうかなって言ったら、お前もずるいやつだと。上げざるを得ないと。いうことをですね、16、17の頃にやってました。
その頃から戦略家の素質があったんですね。
戦略家
ですね。
でも元来ですね、僕は大分工業に行く理由っていうのがものづくりとかじゃないんですよ。頭の中は大体右脳なんで、どっちかというと文系なんですね、うん、で、じゃあ親父がですね、電気屋だったんですね、電気工事の仕事やってまして、親父とね、まあ、喧嘩ばっかりしたんで親父から離れたかったんですね、うん、その理由で、どこか行くしかないと。で、当時選抜参考だったんですね、うん、
合同選抜、
ね、合同選抜でね、うん、で地元に行くわけいかないんで、うん、宇奈川岡山鶴や美濃台って選抜参考だから入れないと、うん、あまりにもレベルが高すぎて、 なんで実業系に行くしかないと、大分商業行くか大分工業行くかっていう中で、そろばんも嫌だなと、そろばん塾子供の頃行ったんですけども、全然なんかできなくて、あ、嫌だなって、大分工業行ったら親父年季屋だからってなんか言い訳していけるかなと思って、なんとかしてですね、下宿生活をしたかったんですね。それが理由で行ったんですけども、授業見た瞬間にもう苦手なものがずらずらずらずらずらずらって、何ですかね、電子工学123とか13、ね、フォートランとか、僕定数というのは国語と英語と社会しかなかったですから、ここはほぼ満点だったんですけど、他はもう壊滅的だったんで、すいません、オールド1本でいかがでしょうかって言ったら、マルクレット先生がいました、そこで35歳。現段の法的に引っかかるぐらい
かなり引っかかってます
というようなことでですね、はい、そんな、でも大体さ、みんな高校はなんでこうどういう目的で選ぶの、まあ、親だったら、さっきものづくりって言ったけども、
はい、息子の場合はそうでしたね、あとお姉ちゃん、まあ、上の姉の場合は、その先の進路をやっぱ考えましたね、は
あ、で大学とか就職とかですか、
そうですそうです、はい、だから、私立に行ったんですけど、その私立の姉妹校の大学に、保育科がある、はい、まあ、保育の先生になりたいということだったので、保育科があるところじゃないと行っても意味がないので、だから近いとか学校からこう家からチャリで通えるとか、そんなことではなく、うん、その繊維の先にちゃんとつながるところで選んでますね、うん、まあ、私はなんですけど、
というしっかりした考えを持ってる親ってそんなに
いないですね。
そうなんですか、はい、
点数だけで来るとかね。
なんでその点数だけで来るって、
いや、もう輪切りですよ、もう何点だからあなたはこの高校、何点だからここっていう、それをね、なんとか打開したいっていう、まあ、それもあってフェイスブックもやってるんですけどね。
変わりましたか？
変わりました。
おお、どの辺が変わりましたか？
もう、今丸2年経ったんですけど、1年目は全然変わらなかったんですけど、もう2年目で、もう倍率が、それまで大分市内で、最下位倍率としては大分工業も下の方だったんですけど、はい、一気にナンバー2まで、はい、上がりまして、
やっぱフェイスブックによる発信でブランディング効果なんですね。
そうですね、もう入る前からファンになってくれている保護者の方がいっぱいいます。
保護者がファンになる、
保護者がファンになります、
生徒じゃないんだ、
はい、見たら好きになるように作ってます。
この人先生やで。別にウェブデザイナーとかじゃないから
ね。
生徒は逆に中学生まだスマホとか持ってないので、アンケート取ったら 10% ちょっとしか見てないんですよね。でも保護者は4割近くが見てるんです。
でもやっぱりその僕らのビジネスもそうですけど、コンテンツ中身がないと出してもやっぱ面白くないじゃないですか。中身があったんですよね。
中身はね、もう溢れんばかりあります。、はい、詰め切れない。フェイスブック買収せんといけんぐらいあります。
ザッカーバーグにじゃあちょっと話をしましょうか。はあ、で、桜ヶ丘高校にはまた、はい、違った発信源がありますよね、ラジオという、
はいはい、
これラジオ持ってる、ラジオの番組持ってる高校って日本でもそんなにないんじゃないですか。
でしょうね。地域のコミュニティラジオですか、 FM ですから、入りやすいのは入りやすかったんですが、ただ普通に商業ベースでというかスポンサーつけて、まあ、30分の番組を毎週金曜日やってるんですけど、やはりスポンサーをやる限りにはちゃんとスポンサーを取って、あんまり学校の経理に負担かけずに自分たちでやれれば一番いいんじゃないかと、
ね、番組としてはどんな内容をこう発信してるんですか。
ですね、今は週替わりでですね、担当者が違うので、それぞれ自分たちの学校生活のことやるとか、部活動の生徒とかね、うん、音楽やってる子たちが、放送部の生徒たちが変わってるんですけど、以前は最初は一つのアーティストコースの生徒だけで、2組だけで始めて、本当にたわいもない話から自分たちの将来夢を語るとか、そういうことを発信しながら、やってましたですね。
ということは、そのやっぱりそういうことを発信することによって、またリスナーの中にご家族の方いらっしゃって、
そうですね、
うちのも行かせようかなとか変わるわけですよね。
そうですね、あとはそういったのオープンスクールの時に実際に収録現場に来ていただいて、そこで実際それを収録したのを流すとかですね、そういうこともまだしてましたですね。
放送部ってのはねありましたけど、はい、憧れの放送部だしたけど、はい、実際リアルに公共電
波が出てる
というね、
実際流れてますよっていうのがですね、
という意味ではお二人ともやっぱり外側に発信していってるという、うん、ここですよね、
は
い、
ですね、
うん、でもその外側に発信していくときには内側のなんかこういや足引っ張られたりとかしないですか。
顔が分かんない顔が分かんないんだけど、まあ、ある方からやり始めの頃、2年前のやり始めの頃はいやあんたがやってるのは、ね、素晴らしいと思うけども小さすぎて意味がない、うん、もっと学校のためになることをすればいいんじゃないかって言ってる人がおるよってわざわざ僕に教えてくれる先生がいたりとか。
そいつが言いたいんだろうない
や でも大きくなるとですね今度は大きくなりすぎて手に負えないって言ってる人がおるよって教えてくれて、うん、でこの前あの JAL の副社長さんに会いに行ったんですけど、はいはいはい、で今度そうなると堤先生はどこまで広げる気か、うん、その先が見えないと言われ、うん、いやと言ってる人がおるよと言われ、うん、で一番最新情報ではあれは堤健二を売るためにやってるフェイスブックじゃないのかと言ってる人がおるよと言われ、うん、何もないんですけどね、
うんうん、ああ売ったところでどうすんのっていうね。
そう給料変わんない
です、ね、変わんないですよ、ね、まあ退職するときは僕面倒見ますでもそのこれもうね、うん、学校だけじゃないですよね。世間のそのいろんなしがらみというか地域とか、うん、なんであんにこう足を引っ張るのか、うん、まあ、あの老婆心ながらって言いますけども大体お前が考えてんだろっていう言ってたりよね、うん、出る杭はこう打たれるという、うん、やっぱ山口もそういうことはあるんですか。
そうですね、あのとにかく何かしなきゃ変わらないので、うんうんうん、そのためにはまた私学もいろいろ特に山口は私学と公立の差が激しいもんですからね。特に私たちのような学校周南旧徳山ですけど近くに超進学校がありまして、でその周辺の、まあ、あの私学がたまたまうち一つしかないんです、その市には。ですから今まで安泰っておかしいですけど人数も来てたんですけど、やっぱ周辺のいろんな私学が今度はスクールバス出して今度は人格としたりとかいろんな営業努力をしていくと、でどんどんどんどんこう減っていくときに何か変われる気がないかという、でいろいろ先生方も危機感はあったんですね、うん、たまたま僕の場合はそのコースを作ったこととそれで、まあ、地域に根ざしたもの何かないかということをまずコンセプトを置いて、じゃあできることっていうんで、まあ、ラジオとか地域のイベントに出たりとか、ちょうどそういう勉強してる子たちだから、まあ、ステージ立って AKB じゃないですけど当時桜ヶ丘アーティストコースで SAC の SAC48 というのですね、イベントにですね村のお祭りとかですねイベントに行ってですねAKB もやってましたけどね、そういうのをやったりとか、冬のツリー祭りの中にも路上パフォーマンスをずっとやって、その時間をちょっとメインステージから取っちゃえっていうんで、まだとねぶつけてやってましたけどね
まずそういう発信をしていくと、まあ、学生たちが、はい、見ます、まあ、親が見ます、はい、であそこいいなって思います、うん、で子供たちがまあ入りますよね、はい、これ親が入れって言って入るのか、親が言って子供も納得して入るのか、子供がここ行きたいって言って入るのか全然違うような気がするんですけど、うん、その辺どうですか。
今年倍率が上がったのでこれ偶然のものとしないのでアンケートを取って、この前真面目にアンケートを集約してこう結論をですね職員会議にまとめたんですけど、だからまだ職員会議出る前の、はい、最新情報ですけども、
これやばいな
、だけど、まあ、それで言うとですね誰の影響を受けましたかって、2つまで選んでいいですよ。自分自身で選んだ、先生、保護者、親戚、先輩いろいろこう書いてる中で 60% の子がもう自分で選んだというふうに書いてますね、うん、だからで誰から言われたっていうわけじゃなくて自分で選んだ。でそしてあと保護者は 40% ぐらいが大分工業のフェイスブックをすごく参考にした、もしくはちょっと参考にしたと4割ぐらいある。
おすげえ、う
ん、だから子供が行きたいって言った時に実はお母さん見てんだよと、大分工業はあなたより知ってるよって、だって子供 10% しか見てないですからね、
うん、ああそうだそうだ。
でそれで多分 OK が出やすくなって、 倍率向上につながったんじゃないのかなというふうに分析をしています。
これねマーケティングの基本ですよ、うん、でしかも公立高校のデータを今私立高校は持っていこうとしてます
いい勉強
になりますと同じ質問ですけど、はい、どうですかその学校の中の入ってきた子たちのいろんな。
そうですね、あの自分たちやっぱり最近選んで入ってきましたね、うん、いろんな意味で、まあ、保護者もそうでしょうけど、あのオープンキャンパスいろんな先生方がいろいろ出かけていって対保護者だけじゃなくて生徒にも接しながらそういうことを続けてきた結果だろうと思うんですよ。だからあのオープンキャンパスのオープンスクール の参加人数もどんどん増えてきまして楽しかったよこういうのやってみたいっていうので面接するんです。その時にオープンスクール来られましたかという質問が来ました、何が楽しかったこれが楽しかったっていう全部言ってくれるのでですね、あそういうのはやっぱり地道な努力がやっぱりいたのかなと思います、ね、
オープンスクールをやってどんなことを具体的にやってるんですか。
ですね、あの各授業 の模擬授業とかあとはあの部活の体験とかやってますね。特にアーティストコースはアーティストコースの授業ですからダンスやったりとか音楽であったりとかですね、たまにはあのショー的に例えばその40分間を一つのショーとしてあの見せたりとかですね、そういうことをやってましたですね、
なんか学校のイメージってもっとね、うん、国語算数理科社会じゃないけど、うん、こう先生が教壇に立ってガーッとやって、はい、あまり発表する場ってなかったような気がするんですよね、はい、
そうですね、あのどうしても教員主導型になっているので、あの生徒はやっぱりしっかり先生が言われたことをしっかり映していく受け身の授業が多かったんですけど、ただこれからはそれじゃ絶対ダメだと、とにかく自分たちから何かしっかり課題を見つけて能動的に働きかけるという力がないと世の中生きていけないよということをしっかりあの教えなきゃいけないのが学校教育だろうと思ってますので、そういうふうにあのもう今それに向けて今全教員に向けて今研修を組んでいるところですけど、
なるほど、あの僕もですね、さっきもおっしゃる通りですね、成績がむちゃくちゃ悪かったんですけども、生徒会役員としてはですね、結構優秀でして、一生懸命やってまして、担任あのその担当の先生が、僕の科の先生とか担任に、篠野君はどこの科に就職するんだと、いや、彼は成績悪いからダメですよと、って驚くぐらいですね、生徒会では優秀な学生として。文化祭でもですね、最優秀賞を取りまして、パンツ一枚でですね、5、6人でプロレスやったっていう
最優秀賞だったんですか。
最優秀ですね、ものすごい練習しましたからね、あのウェイトリフティング部の部室にですね、マット持ち込んで毎日練習してましたアホですねまあその時の相方に井上との言いまして会ったことありますよね、
あウェイトの
ウェイトリフティング、まあそんなもう分かんないよね、なんかね、リスナーさんからすると
当然全く
で、学校生活もやっぱりこうね、企業と同じで入ってから辞めちゃう子もいるじゃないですか、はい、僕らの同級生もいましたよ、サッカー部が優秀だったんだけども、うん、日本のね、そのユースとかに選ばれるんじゃないかっていう人がちょっと不良化して学校辞めちゃって、うん、ああもったいないなみたいなことがあったりとか、うん、ドロップアウトってやっぱ今でも結構ありますか。
ありますよ、
あります、
うん、昔よりも増えて、うちに限らず、昔だから新野さん、私なんかもう私47ですけどはい、はい、私なんか高校時代に高校中退するって言ったら、はい、よっぽど何かがない限り辞めなかった、その、ね、選択肢がなかった、でも今学校を中退っていうのが、例えば友達なんか知って、お前あなたの友達で辞めた人いますかって聞いたら大抵何人か知ってますよ。でも辞めるという選択肢があるんで、
う
ん、なかなかね、その逆に言うと全員入ったのがそのまま卒業するというのは難しい、
定着率みたいな、そんな話ですよね、
あでもそのみんなが辞めるわけないですよ、でも昔に比べて辞めやすい、辞めるっていう選択肢もあるんだって、そこね、選んで続けるか辞めるかって昔なかったでしょ、
ないです、
辞めさせられるはあったかもしれないけど、
はい、あ俺はギリギリのところで踏ん張ってましたね
そうです、まだうちの息子も1年生でまだですね、うん、1学期ですけど、もう辞めた子がクラスにいらっしゃるので、
はあ、合わないの、それは合わないって感じの、学校行ったけど合わない、
あの厳し校則がやっぱ高校になって急に厳しくなってついていけないとか、はいはあ、やっぱ中学の時にちょっとこうやっぱり緩いんでしょうかね、中学の校則がですね、だから急に厳しくなってついていけなくなるっていうのはですね、あるみたいです。
中に高校デビューする子もいますしね、
あいますしですね
高校デビューがね、
はい、
ドーンと変わっちゃうことが、
変わっちゃうことがあります、
でも割とね、はい、あの先生とこはフレキシブルにやってるじゃないですか、割とステーなんとか幅広く、はい、でそれはやっぱりそういうこう拾ってあげるっていう意味があるんですか。
あ、それはあります、うん、あのやっぱ中学うちは あの中学校とかに不登校で来れなかったとか、あるいはの特別学級とか言ってますよね、そういったの学校外 の, その、施設で勉強してまたなんか単位を取ると、そういう子たちもあの学校にいるようじゃないかっていうんで、それはあの各中学校の校長先生とのうちの校長との話し合いの中で面談をして、そして頑張るという意思があれば入れようというあの入試も制度もやってますし、でやはりその子たちですから全部が全部続くわけじゃないです。中にやっぱりでも7割は残ってくれるので、まあそれはよかった、高校選択一つの良かったのかなと思いました。そういったこともやってますし、まあ、あの自分今さっき言われたように言ってた選択が非常に増えてますよね、うん、今はあの例えばあの全日制でなかったら通信制でもいいよというか、だから進路変更というかその転学ですかね、はい、この道を選ぶ子たちがあとおります。それからあと今の家庭事情で、私も私学ですから公立のようにあの全額無料じゃないので、やはりあの経済的負担が大きい、その中でどうしても続かないことがやっぱり出てきます。その子たちはやっぱり働きながら別の方を探すというので、あの転学というのも結構出てきているのはありますですね。
今だからで世の中の流れがこうあって、はい、子どもたちもある意味緩く育っているんじゃないかと思うんですね、はい、あのゆとり教育世代
なんかですね、
はい、で入ってくる、で学校側としたら学校経営をしなければならないという意味で、はい、まあ、ギリギリのところまでこう緩く作ってあげる部分もある。これ大学も同じですよね、そういう傾向があります。でも、そこをこう卒業して企業に入った時に企業がっと厳しいと、はい、でそこで学校生活とガラリと違って、この企業で落ちていくということもあったりすると、学校というのは緩く3年間の中でこう育ててあげるのがいいのか、ビッとこの律するというか厳しい学校がいいのか、どっちが本当はいいんだと思います、はい、うん、分からないんですね僕これは。
僕ね、大分工業のことを言わせてもらうと、大分工業は厳しいんですよ。でもうね、周辺の中学生うちに入ってくる段階で厳しいとこに今から行くって覚悟決めて
る。虎の穴みたいな感じ、
うん、もうそうです。大工大変、服装とかも大変やし、いろんな面で先輩後輩も厳しいし、
いまだにですか。
あ、ありますよ。
ありますか、うん、
大変だっていう噂がいっぱいある中で、それでも飛び込んでくる子だから、だから覚悟決めてるんですね。だからだから先生方が服装とかでビシッて言った時に、子どもたちの受け取り方は、あ、これが代行なんだと、もう合わせるしかないなと、噂通りだなと、いうことで、でやっていくから、今度就職してもですね、よくあの七五三って、うん、中卒3年で7割高卒5割、うん、大卒3割が辞めちゃうっていうか、全然そんな5割も辞めないです。あの感覚的に言うと3年で辞めるのは1割はおるかもしれんけど、もう2割はいないですよ、うん、10% 台ですよ、全然違う。それは高校時代うちはやっぱ厳しかった、それが良かったって卒業して言ってくれる、うんうん、だからその声をまた中学生も聞くし保護者も聞くから、大変だけどこの先これを頑張ればちゃんと社会に適応できるんだって思って頑張れる、うん、そういうまあいい循環がありますね、うん、
いいスパイラル入ってますね、
うん、逆に桜田高校は、はい、こうもっと逆側なんですか、柔らかい方なんですか、それとも厳しい面ももちろんありますよね。
高速等は厳しいですけど、うん、多分あのアルバイトとかそういうの家庭事情だったらうちは許可制にしてますので、うんうんうん、ちゃんとその辺では柔らかいって柔らかいかもしれませんね、うん、選択もいろいろできます。ただし、うん、一番大事にしなきゃいけないのは、先ほど篠さん言われたように大学に入ってからその先本当にあの社会出る時のそういったあの学び、これがやっぱり抜けてるっていうのが大きく感じし、あの七五三教の七五三現象で、私もずっと進路指導、特に就職関係をずっと20年近くやってましたけど、やはりあの離職は実は今年も4月に入社した子がもう実は2人辞めてたりとか、理由はやっぱり合わない最初から行くなよって言うんですけど、その我々今本当にミスマッチをいかに防ぐかっていうこと、でもその本人だけの問題なら、やっぱり本人に責任があるんじゃなくて、教育の中で変わることができればもっと減るんじゃないかなっていう、そこが今ちょっと課題でですね、うん、そう全体に変えるべく今ちょっと
形を整えていくところですね。
まあ、の答えはないと思うんですけれども、はい、その多くの学校の中でその入学させることが最大のテーマにしている、じゃなくて送り出した後どうなっていくかっていうのが、だから僕はあの卒業した後しばらくはあの学校はどんな体験を僕にくれたのか分からなかったですけど、何十年も経つとなるほどと、あの学校のあの部分は僕に生きているというのがこう分かってきますので、そういう意味ではぜひですね、あのお二人から各地域で、地元の学校でそういったメッセージをです、ね、引き続き出していただければなと思います、はい、この後はですねソウルフードのコーナーに入ります。
You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。 話題はつきませんがまだ盛り上がっています、はい、番組2時間ほど延長したいと思いますが、スポンサーのを探してきてもらっていいですか。無理だよ、はい、はい、ということでお願いします、
はい、ソウルフードのコーナーになります、ソウルフード、子どもの頃から食べていて記憶に残っている食べ物ですね、そういったものをご紹介いただいておりますが、まず、徳永先生、いかがですか。
はい、はい、あの好きなものじゃなくていいですか。記憶に残っているのはですね、あのこれ本当にあのうちの死んだばあちゃんが作ってくれたあのナッパの炒め物なんですけど、それはそのだしになるいりこですか、それそのまま残ってるんですよ。うちに帰ったらナッパの炒め物にいりこがそのまま入ってて、ちっちゃい時食べると口の中に嫌でですね、でもその味を忘れてないというだから原点帰るとナッパの白菜にしてもナッパの大根パンでもね、そんな炒め物に必ずいりこを入れてるっていうのが、はい、
じゃこじゃなくて山口は普通一般的なんですか。それは
どうなんでしょう、だしを取るでしょうね、まあ、当時はだからお味噌汁もいりこ出しだったと思うんですけど、うちは最初から肩のボンって出ました、バッチリ出ましたから
、でも栄養価は良かったですよね、
間違いおかげでカルシウムをいっぱい取りました
でしょう。
なんかお茶漬けとかにこうパッと入れると美味しそうな、
そうですね、
今風で言ったらパスタに混ぜるといいのかな、
あ美味しいかもしれませんね、やってみましょうね
ぜひ、じゃあその、はい、リシリの、あの、あ、ニシリの、あの、はい、おしんこもちょっと混ぜていただいてということで、
わかりました、
はいはいはい、では堤先生、ソウルフードいかがですか。
これラジオを聞いてる方わからない人がほとんどだと思うんですけど、はい、日焼きっていう
日焼けじゃないんですね、
日焼きっていうね、あの小麦粉に牛乳入れて、でちょっと砂糖を入れて、でもうフライパンで油引いて焼くだけなんだけども、だからパンケーキの膨らまないパンケーキ、
膨らまないパンケーキ、
でそれがよくおやつで作ってもらって、やっぱ、今甘くもなんともないんだけど、でも美味しかったというかね、なんかつまんでパコパコってこう食べれるんで、
そのまま食べちゃう、
そのまま食べちゃう、
つけたりとかしないですなんか、
ジャムなんかつけたらもう高級品になりますね。
やっぱ食べ方としてはこうホットケーキっぽい食べ方で、
でバターなんかつけると、ね、ちょっとこう、今日の日焼けは高級や
いつの時代なんでしょう。
あんまりも大分って小麦粉を使ったこうそういったものって多いですよ ね、
そうですね、
団子汁もそうですしね、
野生馬、
野生馬、
はい、そんなことでですね、いろんな話題が尽きずにですね、なんかもうねやっぱりもう一回お二人にはですね出てきてもらいたいと思います、スペシャル版で
、はい、
ぜひですねお願いしたいと思います、はい、まあ、最後にですねちょっとまあ確認をしておきたいとか、いうか、なんですけれども、なぜですね、まあ、仕事にこだわっているのかということで、お二人がですね、まあ、普通の先生に比べてはるかにこだわっていると思うんですよ。普通の先生俺結構バカにしてる
そうですね、そこはちょっと
そうかな、
はい、気をつけていただいて、
はい、まあ、あとあの、まあ、ポッドキャスト上は自主的に編集してきますんで、はい、まあ、そんな先生の中でも際立ったお二人ですね、なんでそんなに仕事にこだわってんのっていうところをですね確認しておきたいと思います。まず徳永先生から、は
い、僕はずっとまあ高校生たってますから、高校生たちが大人になって自分たちが今度は自分たち地域に住んで税金を落として生活していく、だから自分たちが自分たちの生活を考えなきゃいけないよと、将来考えなきゃいけないよと、大人が作るんじゃないよというのをやっぱり信念に持っていつも接しているんですよ。ですから今若者がどんどん流出しているという問題もあるし、これは 行政でできるわけじゃない、やっぱり教育の中でいかに戻ってくるかと教えなきゃいけないって、それが実は自分の中にあって、だからそういった地域学とかそういうのをしっかり教えて、地域の歴史を知って、地域でどう生きていくかっていうのを教えるのが今自分の使命かなと思って、だからこだわってるというか、そのキャリア教育にこだわったりとかいうのが自分の中にあるんだなと思いますね。
山口らしいですね、そこはね。なんか長州の今花もゆがね、あの視聴率が悪くていろいろ言われてますけれども、はい、でもね、人間何のために生きるのかってことをね、うん、問い続けてるわけじゃないですか、はい、でそこ地域を大事にして、うん、そこも匂いがしますね、そういうところでは。
やっぱり今集団の問題もそうですけど、その山口県全体の人口減少の問題もあるので、それはやっぱり教育の中でやっぱり変わっていかなきゃいけないっていうのが、人が変わらないと、そのいくら物を作ったり工場来ても人が住まなきゃってことですね。自分たちで良さを発見するってもできないとダメなので、それを若い人たちしっかり知ってもらいたいという思いがありますね。
生徒が東京に行きたいって言ったらまたぐさっと刺さるんですか？
いやいや、僕自身はずっと東京にしたから。
ああ、そうか、
はい、うん、逆に離れて良さを分かって、
うんうん、そうですね、そういうとこもありますね、はい、では堤先生にお聞きしたいと、はい、同じ質問ですね。
僕は総理大臣の経験はないんだけれども、うん、あと国会議員でもないから法律も一本も作れないんだけども、自分にできることでなんか日本を元気に変えることができないかなと。もうなんか世間に向かって文句言ってるだけの人っていうのは僕嫌いなので、そんな嫌いな人に自分はなりたくないから、で自分にできることは今の自分の仕事を通して、日本を元気にする、まあ、もっと言うと一番近いと子どもたちを元気にする、うん、でそれが回り回ってってなる。でそれの、まあ、一つの起爆剤としてあの Facebook をやっていると。フェイスブックから大分工業の人気が上がるって、 でもそれいろんな人に言ってるんですけど、大分工業の独り勝ちを狙ってるわけでは全然なくて、どんどん広まってほしい。でいろんなところが情報発信をして、子どもたちがその学校に夢を持っていける。でそしてそこで3年学んだらすぐ大人になるから、でそれを大分からスタートして、それこそ福岡、長崎、熊本、九州が元気になり、西日本が元気になり、で日本全体が元気になる。それをやるためにまあやってる、うん、っていうところですね。
あの国とか日本とかいう意識を持って仕事をしている人って相当少ないと思うんですよね。そういう中でもやっぱりこう日本っていうのを意識するのは なんでですかね。
なんでかね、やっぱり僕なんかが小さい頃は国に人口も増えてたし、いろんな面で勢いを感じたけど、今なんかこう閉塞感、若い人、うん、もういろいろ閉塞感を感じるんですよね、うん、でもそのままじゃいけないってみんな思ってるけど、でもどうすればいいのかが分かんない、うん、で分かんない分かんないって言ってなくて、自分にできることをやる。やっぱりもうなんか47ですけど、なんとなくなんかね、もうこの年で最後が見えてきてるというかね
早いでしょ。
いや今のうちに、ただあとね、教員生活残り十何年の中で何ができるかってもう考え始めたら、もうね時間がないんですよ、うん、
なるほど。あの同じようにあの皆さん最後のゴールが待ってますので若干僕の方がですね 2,3 年早そうな勢いで走っておりますけども、ね、日本を変えるにもこう地域を変えるにも結局、
う
ん、まあ、同じ日本ですからね、
う
ん、僕も最近あちこちですね、篠野さんどこに住んでるんですかとか、どこの地域のためにやってるんですかとか、どこが地元ですかって聞かれるんですけども、全部答えは同じです、日本ですと、うん、いうことですね。僕らの多分小さな活動も大きな活動も全部日本につながっていくと思いますし、うん、まあ、僕らの国ですから、うん、政府には物を申したいですが、この国はみんなの国ですから、国づくりをですねしっかりと、うん、それが家族であったり仲間であったり、ね、子どもたちであったりというふうにやりたいですね、うん、引き続き大人げない大人として、変な4人として笑顔を待っていきたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、はい、遊びに来てください、
はいはい、ありがとうございます。
あと次回ですね、6月6日でございます。
はい、
北九州スペシャルということで、はい、立ち飲みの女王と、はい、ラーメン屋のにプリンを作っているという方がですね登場します。
は、
はい、
楽しみです。
え、知らなかった？
知らなかった。あ、でも立ち飲み多いのは知ってました、
はいはい
はい、
ということですね。ぜひ次回もですね、次回酒臭い一日の、はい、時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい
はいはい、ではありがとうございました、本日も素敵な日曜日を過ごしください、
はい、ありがとうございます。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。